歳のアミコです。中学生の息子が
この放送は11月8日土曜日19時から開催される鴨頭 NC とプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献を応援している笑顔のまさまささんの提供でお届けいたします。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。11月8日は、大分県別府市にてカモさんの新書籍、プロ会社員出版記念講演会がございます。これはね、高橋社長が主催のものになっておりまして、ぜひね、皆さん高橋社長にも会っていただきたいし、そしてカモさんにもね、ぜひこれ直接講演会でね、お話を聞いていただきたいなと思います。決してね、これ主婦層とかがね聞いても刺さる言葉いっぱいカモさんお話ししてくださるので、ぜひ足を運んでいただきたいですし、遠隔支援などもねありますので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですが、この11月8日の翌日、11月9日にはですね、なんと、今度は佐賀で私の師匠であります、フッチー師匠、神の手フッチーが講演会を行います。11月9日の14時、これは佐賀県で、開催されます。なんとですね、フッチー師匠、自分のそのね講演会の告知よりも、ご自身がね、いろんなところ応援に行かれてる、その何て言うのかな、ここ行きましたよとか、ここ応援してますよとか、これ応援してますみたいなものをたくさん挙げられていて、ご自身が全然講演会のことを挙げていないので、ハルプリマベラさんとか笑顔のまさまささんの方が挙げていらっしゃるので、ご本人のね、投稿からはなかなか分かりにくいかもしれませんが、講演会11月9日にもございます。カモさんのね、講演会とはまたちょっと違ったものになるとは思いますけれども、ぜひね、フッチー師匠の講演会も、チェックしていただければなと思います。リンクの方ね、後ほど探して、載せようと思っております。カモさんのね、講演会の方はもう PTX 貼らせていただいてますので、ぜひね、そちらから、高橋社長の応援も含めて、ご支援いただけたらなと思いますし、もう直接足を運べる方、大分県別府市の、そばにお住まいの方はぜひね、チェックしてみてください。カモさんの講演会、何回聞いてもね、面白いし、私自身はね、そのビジネスをなんかバリバリやっているわけではないので、自分自身に活かせるところってあるのって多分思われちゃう人もいらっしゃるかもしれないんですけど、決してね、そのビジネスをやっている人だけに必要なことを言ってるわけではないので、いろんな人にとって大切なことが、やっぱりカモさん自身がね、いろんな形で人生をいろんな思いをされて、そして挑戦をし続けられて、で今度はね、来年には武道館でもライブをされます。いろんなことをされている方だからこそ、その刺さる言葉っていうのがたくさんあって、ぜひね、そんなカモさんの言葉を聞いていただき、笑いあり涙あり、そして感動のね講演会、ぜひチェックしていただければなと思います。そして笑顔のまさまささんのインスタグラムも貼り付けさせていただいております。毎日ね、オドハロに向けて練習されてる姿などがね上がってくると、本当にね、応援したくなる気持ちがますます増してくるところではありますが、ぜひね、11月1日までに、インスタグラムフォローしていただいて応援していただき、そして11月1日にオドハロ行ける方はぜひね、まさまささんを見かけられたら、直接声掛けしてみてくださいね。ぜひインスタグラムの方よろしくお願いします。そんなこんなで本題に移らせていただきたいと思います。お仕事でのね、起こった出来事からちょっと思っていることをお話ししたいなと思うんですけど、私のお仕事は家電量販店でのお仕事なので、本当に一件一件お客様が来てくださることで、 お仕事をさせていただけているし、でそれぞれお客様がね、それぞれの環境であったりとか条件であったりとか、いろんなお客様の考え方に合わせて、その可能な限りお客様の、ご意向に沿った形で提案をさせていただいて、商品をご購入いただくっていう形になるかなと思うんですけど、まあ、それ以外にもね、サポートとかでね、修理のサポートだったりとか、あとはそうですね、部品のお取り寄せだったりとか、いろんなお客様のご相談ごとに、購入後のご相談とかにも載っているのが私のお仕事にはなるんですけど、社員さんたちが基本的には販売メインっていう形で、売り場でお客様と対応して商品を決めてきて、でその決めた商談のメモを使って、カウンターにいるスタッフが伝票をね、そのレジに打ち込むというようなスタイルになるんですけど、そのね、お客様とやり取りしているのは基本的には社員さんなわけですよ。でそれをメモしたものをまあレジでね、何度も打ってる分早いこともあるから、カウンターのスタッフが慣れている人が、打ち込んで、で二重チェックをしながら、まあお客様と間違えないように、で金額とかの間違いもないように、項目の間違いとかもないように打っていくっていう感じになるんですね。ただカウンターのスタッフってお客様と商品のその商談時にはお話ししていないし、で、その配達するとか工事をする、そういうその訪問するスタッフだったりとか、そのご購入時と、その商品をお持ち帰りになる時って、まあ、スタッフが、別のスタッフが対応することがあったりするわけですよね。で、全然関係ない配送員とか工事業者とかも、関わってきているので、そこがちゃんと伝達できていないと、まあ、お客様と直接約束事をしていても、そのレジで打ち込まない限りは、その配送員とか直接お客様のご自宅にね、商品を届けたり工事したりするスタッフには、そのレジ上で打ち込まないとわからないわけですよね。お客様と話してない、購入時にお話ししているスタッフが直接行くっていうふうにはできていないので、どうしても分業している分、ちゃんと伝達事項がうまく伝わっていないと、お客様との約束事が漏れてしまうんですね。すごく大事な役目を担っているんです、カウンターのスタッフもね。で今回その起こったことっていうのは、まあ、お客様もちょっと早とちりな感じの方というか、あまりお話を聞いていないような感じのタイプの方であったことは、これはちょっと間違いないかなとは思うんですけど、もうそういうのってお客様と接客時にね、商品選んでる最中でも多分分かるんですよね。5分ぐらいは最低でも、絶対どんなに早く決まるような即決するようなお買い物でも、5分ぐらいはお客様と話す機会が絶対にあるはずなので、そこである程度話してて、あんまりお話聞いてないかもって思ったら、約束事をきちんと書いておかないと、お客様とのトラブルが後で起こることっても容易に想像できると思うんですけど、つい早く次のお客様に移らなければいけないという気持ちが、売り場のスタッフさんって働いているので、メモを省略しがちなんです。でそれでメモとして残しておけばトラブルにならなかったことが、結局後からそのお客様から、これどういうことなんですかみたいなお話が来てしまった時に、対応できるのって売り場でお話ししたスタッフだけになっちゃったりするんですよね。言った言わないだったりとか、こういう話があった、ああいう話があった、そこで書かれてないと、もう売り場スタッフが把握してるだけで終わっている、誰にも伝わってないっていう状態なので、結局売り場のスタッフがそこを対応しなければいけない。だからまあ、そのね、伝票を打つ時には 記入できなかったとしても、後からでも記入できるんだったら記入した方がいいけど、それって仕事中にね、他のお客様ずっとどんどんどんどん対応していくから、後からって難しいんですよね。だからその場で大体書き切らなきゃいけない。だから次のお客様に移るのって、それをちゃんとメモしてから移った方が明らかに効率がいいし、で後からできるんだったら、まあそれでもいいんですけど、それを忘れてしまうと後から自分の仕事が莫大に増えるわけですよ。お客様にこういうふうに言ったじゃないっていう話になっちゃったら、あ、じゃあ申し訳なかったのでこういうふうにしますみたいな対応がめちゃくちゃ増えちゃったりとか、お客様が非常に困ったことでこういうふうにあって、こんなことがあって、あんなことがあってっていう話になってしまうと、それだけでも対応内容はどんどん増えていくし、お客様の不満がその対応が悪かったことで増えているので、効率が悪いだけなんですよね。でこれがどうもやっぱちょっと予期できない方々ってたくさんいるかなと思うんです。でこれは一番の理由はやっぱりスタッフが若いということも大きいと思うんですけど、まとめのお客様にある程度想定してお話できるかというと、やっぱりお話がまずできていない。お客様にある程度、まあ、考えていただいて、でその場でね、直結決断できないことだったりとか、後からやっぱこうすればよかったってことは、まあ、どうしても出てくるとは思うんですけど、極力減らさないと自分の仕事がただただ増えていくだけで、お客様の不満も募らせてしまうだけで、自分のちょっとしたメモがその後の問い合わせで自分自身が対応しなくても他のスタッフが対応できる可能性もある。一時的な問い合わせの時点でわざわざ担当者につなげなくても対応してお客様にスムーズに回答できる可能性もあるので、メモの大事さがもっと伝わればいいなって思いますね。まあ、もちろんそのメモをしても起こるトラブルっていうのは、まあ、避けられないトラブルもあったりするので、全部が全部防げるというわけではないんですけど、常にそういう話をできている人とできてない人ってやっぱり差が大きく感じられるところがあるので、お客様の要望された方をただただメモするだけじゃなくて、でお客様のその要望から想定できることも含めてきちんと約束事を決めておく、きちんと説明しておく、でさらにはメモとして残しておくことで、自分自身が対応しなくても一時的に対応したスタッフである、程度カバーできるような形を取らないと、結局自分の仕事がどんどん増えていくだけで、お客様の不満もその分大きくなってしまうっていうことが、直接昨日ね、そういったような出来事があって、何度も何度もお客様からね、こういうこと、これどうなってるんですか、これどういうことなんですかっていうお問い合わせが来るんだけど、やっぱりその場で説明していた時に、これお客様あんまり分かってないなとか、何度も同じ質問が飛んでくるとか、会話をしていてお客様がキャッチできている気配がないようなことって、多分話してるとある程度は見えてくる。それをいつもメモしている人ってやっぱりミスが少ないというよりも、お客様からその後にあったトラブルも、ここに記入があるから、そのスタッフが、別のスタッフがこういうふうにお話ししてあるって、お約束事がしてあるよっていうふうに書いてありますよとか、それを言えるだけでお客さんも、あ、ここに書いてあったの、ごめんごめんみたいな感じだったりとか、あ、そういう意味かって、その場で別のスタッフが説明することで理解してくださることも結構あるので、メモの大事さをもっとスタッフに伝えたいんですけど、どうしたらいいですかね。結構言ってるんだけど、やっぱり端折ってきちゃうんですよね。で、焦らされてるのもあると思うんです。その次のお客さんにすぐ移ってくださいみたいな感じで言われたりするから、焦っちゃうのもあると思うんだけど、焦っている時もやっておいた方がいいことの中に、そのメモする、お約束事は全て記しておくっていうことが、念頭に入ってること入ってないことでやっぱり大きく差が感じられたので、今日はね、メモって大事よというお話をさせていただきました。そんなコーナーでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまずまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミモン、おはようございます。おはようございます。スマホが落ちてタイムレスが追っかけられないじゃないかって怒ってるんですね。そうです 記事変更後ならまだしも、時間が経ってからそんなこと起こるんですね。電波も入ってるのに突然使えなくなるのは焦りしかないですよね。クラウドを使ってても同時に端末にも記録される動画もあるし、最近はアプリを取ることが多いので注意は必要。データの定期的な断捨離も必須ですね。ということで、春プリマベラさんありがとうございます。いや本当にね、気をつけてもらいたいなと思いました。あの130ギガぐらいしか使ってないのに一気に255までそのデータ容量が増えるなんてどうあがいてもないですからね。何がどうなったのか。ただあのそのなんていうんですかね、機種変更して、でその瞬間になんかあの全部のデータはねパッと映ってるんだけど、ただ iCloud と紐づいてたりとかっていうのが結構時間かかってるんですかね。なんかバックグラウンドで iCloud への転送が動いてたりする時があるんですよね。それのせいでそうなったのか。でもあの画像じゃなくてシステムだったんですよ、容量が増えていた場所がね。で写真とかあのアプリとかの容量自体は120ギガぐらいまでしかないんですよ。システムだけ異常にあのいきなりグイーンって伸びてて、でただただそれがあの容量オーバーギリギリまでいっててみたいな状態で、 LINE は動かないしメッセンジャー開けないし、他のアプリも開いて数秒のうちに落ちちゃうアプリがたくさんあって、どうしたもんかってなりましたね。あの前のスマホを返さなきゃいけないプランなので返しちゃってるんですよ。だから前のスマホにちょっと一旦戻して落ち着かせるとかもできなかったから非常に困った。本当に困りましたね。であのやっぱり最近ねやっぱアプリ私もね取ること多いし、でなんか同時にね端末の中でねそのバックグラウンドで動いてるものって目に見えないところでいっぱい動いてるものが あるから、私自身が把握できてない状態だったのが一番良くないんですけど、本当にあのデータの定期的な断捨離はあのやっておかないと自分がねいざという時にえなんで動かないのなんてことに本当になるので、あの本当にみんな気をつけてということでね、注意喚起でお話をさせていただきました。春プリマベラさんコメントありがとうございます。そして笑顔のまさまささんからいただいております、ありがとうございます。スマホの容量は難しい。別府で次の日はフッチー講演会が佐賀県であるので、そっちの集客もうまくいったらいいなということで、まさまささんありがとうございます。今日はねあのフッチー師匠の講演会のことも少し告知をさせていただきました。あの本人が全然ねあの告知を投稿で流していないので、いやいやいや師匠流してくださいよとも思ったんですけどなんなら本当に笑顔のまさまささんとあと春プリマベラさんで、あの私もねあ9日じゃんって知った感じだったので、あの師匠あのご自身でちゃんと告知をしてください、もっとシェアしてください師匠のフェイスブックがですね、まあ、いろんなところにね飛んでいってるので、もちろんその応援も必要だと思いますけど、あのご自身の講演会も迫っているので、あと何日 ?25 日ぐらいですか、あの迫っているので、あの師匠ご自身のこともあの応援してご自身を応援するおかしいな、告知してですね、告知してください私もねあのちょっとリンクを見つけて、載せておこうかなと思っております。笑顔のまさまささんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております笑顔のまさまささんが応援されております。11月8日土曜日19時開催、鴨頭エシスト、プロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献 BTX リンクを貼らせていただいております。そして、11月9日は佐賀で、フッチー師匠の講演会がございます。どちらもぜひねあのリンクの載せ されておりますので、そちらからご購入いただければなと思います。よろしくお願いします。そして、笑顔のまさまささんのインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。笑顔のまさまささん、11月1日はオドハロにも、オジダンサーズとしていらっしゃいますので、ぜひ応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。こちら主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。それから怪獣ロッド映画に出演させていただきました。こちらも、エキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただければなと思います。よろしくお願いします。そして12月6日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。こちらチケットの方は完売しておりますので、ご購入くださった方、ぜひね、お越しいただけるのをお待ちしております。終演後はトークタイムもございます。それから、マスクのモデル天然シルク 100% 枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイト概要欄にあります SNS まとめリンクに貼り付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
おはようすごくおはようしたいけど、
急ぐわ。思い出してくれただけでも嬉しいわ。
もうすぐ5分10分で作れます。
本当
に、ちょっと待ってて、ちょっと待って、急ぐ、
はい、
ナフキンとかだけ用意してほしい。